青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。2月も後半になりました。バレンタインデーのディスプレイもひな祭り用に変わり、我が家のプランターの水仙の花も咲き始めました。とは言ってもまだまだ寒い日は続き、朝布団から出るのは本当に億劫で、世間では感染者は少しずつ減ってきてはいるようですが、まだまだコロナのための不要不急の外出がはばかられる日々が続いています。皆様はいかがお過ごしですか。私はちょっと花粉症が出てき始めて目がかゆかったりとかなんですけれども、皆様は風邪とかひいていないですか。大丈夫ですか。まあとは言いつつ、今日も元気に青い空の向こうにスタートです。番組ではコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントやいいね、メッセージなどを送るには、番組のホームページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラアーティスト。寒波が来たと思えばスギ花粉が飛び始めたり、何とも言えない季節がやってきました。寒い朝、布団からなかなか出られなくて、朝ごはんの支度のために起き出すのにも気合がいります。皆さんはいかがですか。まあ、そんな朝を歌った曲を今日お届けしたいと思います。川崎康弘さんのホットミルクという曲です。これを聞いた時、そうそうそうよねと思いました。川崎さんは吉村さんという方とアトリエレディーバードを結成していて、お二人で作られた曲を、前にもスモチさんの曲で紹介しましたドーバシンドロームというサイトで公開していらっしゃいます。このドーバシンドロームには本当にたくさんのアーティストの方がそれぞれの曲を公開されていまして、私もスムジさんに出会ってからよくこのサイトを聞くようになりました。というのも本当にさまざまなジャンルの曲がありましてですね、ジングルからなんていうかバックミュージックになるような、こう仕事してる時にずっと流しておけるような穏やかな曲とか、あるいはちょっと他にも情熱的な曲があったりとか、いろんな方がいろんな種類の曲を発表されていまして、で中にはボーカルの入った曲とかありまして、飽きないんですよね、どれを聴いていても。今日は川崎さんのサイトから、川崎康弘さんというのはカタカナで書かれてあるんですけど、その中の曲を2曲ほど紹介したいと思います。まず1曲目はホットミルクという曲です。ボーカルはジュリオさんで、アトリエレディーバード、ホットミルク。
寒い風が街を
アトリエリリーバード、ボーカルジュリオでホットミルクでした。次は同じく川崎康弘さんのサイトに載っていました曲です。さっきのは朝の曲だったんですけど、今度は夜の曲です。なんて言いますか、前にこの番組でもお話ししたことがあったんですけど、私の原風景の一つが河原に吹く風だったんですけど、もう一つはやっぱり夜空なんですね。やっぱ星空を見上げているといろんなことを思い出します。いつもこう夜空を見上げながら様々な思いにとらわれていたことを思い出します。同じくアトリエリーバード、ボーカル青い石で空に輝く星を見上げながら、どうぞお聴きください。
空に輝く星を見上げながら、抱えてた気持ちを今下ろそう。何も言ってくれないけど、悲しく包んでくれるよ。
青い種で空に輝く星を見上げながらでした。いかがでしたか。川崎さんはドーバーシンドロームのほかオーディオストックなどでもたくさんの曲を配信していらっしゃいますので、よろしければぜひチェックしてみてください。ちなみに AKB48 サンダルじゃできない恋作曲編曲のほか、ラジオ番組のジングル制作やゲームアプリのキャラクターソングなどの作曲編曲など幅広く活動されていらっしゃいます。今日のキラキラアーティストはアトリエレディーバード川崎康弘さんでした。
ミュージックゼロチャンネルお聞きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソング、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
心の音。このコーナーでは心のこと、歌のこと、人のこと、旅のこと、本のことなど心に残った様々なことをお届けしています。実はですね、2月の初め東京国際フォーラムでありましたポーの一族というミュージカルを見に行ってきました。このポーの一族の主演を務められているのは浅見理央さんという元宝塚で花組のトップスターをしていらっしゃった方が主役のエドガー、そして、 皆さんは見たことあるかどうかわからないんですけれど、あのネットフリックスの光のお父さんというドラマが前にあって、そのドラマ の主役をしていた、千葉雄大さんがあのアランの役をしていました。で、千葉さんはその他にもあれですね、家を売る女とかでも出てらっしゃったりして、どちらかというとあの童顔というか可愛らしい顔立ちで、まあ、でも背は多分あの高い方なんだと思うんですけれども、そのお二人でした。まあ前に宝塚でやっぱりポーの一族をあのやってまして、女の人ばっかりのお芝居とあの男女混合のお芝居ではまた全然こう雰囲気が違っていまして、あのやっぱ良かったですね。やっぱり男性の声が加わるとミュージカルもこう幅広い感じっていうか、やっぱりあの声の音域とかも違いますし、なんていうかこう厚みが出る感じがして、またあの女性ばっかりの舞台はなんていうかこう幻想的っていうか、私大好きなんですけれどもでもあの男性が加わるとまたなんていうかこう重厚な雰囲気も加わって、また一味違う、それはそれであの素敵な舞台でした。ポーの一族っていうのはもう私が若かった頃あの少女コミック、あれ少女コミックだったからちょっとよく覚えてないんですけれども、単発で発表されていて、で私はもう萩尾元さんが大好きで大好きでですね、私の青春はっていうかあの少女時代は萩尾元と共にあったっていう感じであのポーの一族よりもむしろあの11人いるとか、それからとトーマの心臓とか好きでしたね。もうトーマの心臓は大好きで大好きですね本当にもう3冊のコミックスになってたと思うんですけども、何週も何週も本当に好きでした。でなんでそんなに好きだったのかなって思うんですけど、やっぱりこうあの叙情的な雰囲気っていうか、あのちょっとヘルマンヘッセの車輪の下とかああいうのにも通じると思うんですけど、その絵も美しいし、なんというか本当に何なんでしょうね、あのなんていうかこう行間から伝わってくるあの感じそれからやっぱりこう中の主人公にまああのちょっと笑われちゃうかもしれないんですけど、ちょっとこう恋心に近い気持ちもあの抱いていたかもしれないですね。で、なんでそんなに好きだったのかなって思うと、あのそこにはあの女の子はあまり出てこないんです。出てくるのはギムナジウムっていう男子校だったので、登場人物は全部あの少年たちなんですけど、やっぱりこうその年代特有の豊かな感受性とか、あと自分の心をまっすぐに、あんまりこう変な色気がないっていうか、それが多分良かったんでしょうね。こう今考えてみると、あの今でもあの男の子ばっかり出てくるアニメとか男の子ばっかり出てくるあの漫画とかにハマっていくあの女子がよく腐女子とか呼ばれているかもしれないんですけどまあ、それに近かったかもしれないですね。で、しかもこう思ったのは、あの漫画っていうのはなんていうかこう吹き出しの中に心情が全部綴られてますよね。普通に3次元だとこう何考えてるんだかわからないから推測するしかないけれど、漫画の中だったら全部心の声が全部吹き出しになってるんですよね。だからこう心情が理解できて、理解できるっていうのは愛ですよねなのできっとハマり込んでいたんだろうなって思います。多分そうなんじゃないかな。まあそんなわけでですね、あの萩尾さんの世界は私のなんていうか本当にこう少女時代青春時代とバッチリ重なっていまして、でその頃やっぱり読んでたヘッセの作品の中にはあの血と愛とかあって、あの血と愛の中のナルチスにも私はちょっと恋心をときめかせてたんですけど、でも なんでかなって思うと、やっぱり主人公のドルトムントがナルチスのことを好きだったからなんでしょうね、きっとね。でも大人になってから読み返してみると、なんというか、はっきり言って若い心っていうのは、まあこうやって何十年も歳月を経ってみるとやっぱ若かったなーって思います。でもやっぱり萩尾さんの世界は素敵です。なんていうか純粋っていうか、いいなーって今でも思います。皆さんもぜひ機会があれば読んでいただけたらなと思います。心の音でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオ・ジェロム、オン・ユア・サイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオ・ジェロム、オン・ユア・サイド。
ミュージックゼロチャンネル、いろいろお話をしているうちにお別れの時が来てしまいました。緊急事態宣言もなんとか3月の7日までにと思っています。街はなんともやるせない空気になっていますが、せめて心だけは自由に過ごしていきたいですね。番組ではコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントやいいね、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。また番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。皆様からのフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。まだまだコロナの日はしばらく続きますが、どうか一日も早くこの日々が収束いたしますように。それまでどうぞお元気で、寒さに負けず健やかにお過ごしください。これからの時間が皆様にとって素敵な時になりますように。また3月1日の配信でお会いいたしましょう。